僕のへのへのもへじ。作、小牧ゆうり。音訳、ネット音訳バラの会。5時間目のことだった。大嫌いな算数の時間。給食でいっぱいになったお腹で、ちょっぴり眠くなりながら、僕は黒板を見ていた。相変わらず数字ばっかり。余計に眠くなる。僕は鉛筆で消しゴムをつつきながら眠くなるのを我慢していたんだ。やめてよ、痛いじゃないか。消しゴムが言った。僕は驚いた。立ち上がりそうになるのを必死でこらえた。どうして話せるんだよ。僕は当然小声で言った。だって消しゴムと話してるなんてみんなに知られたら笑い者にされるだろう。すると消しゴムも小さな声でこう言った。君が描いてくれた顔のおかげだよ。そうだった。昨日力を入れて消したら消しゴムが折れちゃったんだ。ちょっとかわいそうで割れてしまった消しゴムにへのへのもへじを書いたっけ。あれ？でもどうして君だけなの？どっちにも顔描いたのに。するとへのへのもへじはとても悲しそうな顔でこう言った。いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。君がどっちを使ってくれるかワクワクして待っていたのに。僕は消しゴムがなんだかかわいそうに思えた。だって自分が小さくなってしまうのに僕に使われることを楽しみにしているんだもん。じゃあ僕が探してあげるよ。僕が力強く言うと消しゴムは嬉しそうにジャンプした。僕の消しゴム探しが始まった。折れた小さな消しゴム。いつもの僕なら絶対探したりしない。でも僕は探した。本当に一生懸命探した。机の中も引き出しもロッカーもランドセルの中も探した。でも見つからない。もしかしたらあそこかもしれない。クラスには落とし物箱という小さな箱がある。僕はその中を覗いた。するとへのへのもへじの弟がやっぱりへのへのもへじの顔をしてそこにいた。ひどく怒っているようだ。お兄ちゃんが心配しているよ。僕がそう言っても、へのへのもへじの弟は怒ったままだった。どうしてそんなに怒ってるの？誰も探しに来ないんだよ。こんなにたくさん鉛筆や消しゴムがいるのに、君だって僕のこと忘れていたんだろう。確かにそうだ。普通なら僕だって探さずに新しいのを買っていたと思う。だから僕は素直に反省した。それにしても、箱の中はみんなまだ新しい。落とした人はきっと困っているはずだ。君たちは僕らを勝手に忘れていくんだ。そして探しもせずに新しいのを買う。小さな弟消しゴムはいくら僕が謝っても動こうとはしなかった。そして箱の中のみんなが持ち主のところへ帰るまで帰らないと言い出した。こうなったら僕が持ち主を探して全部返すしかない。次の日から僕は一つ一つ持ち主を見つけ返していった。喜んでくれる人もいれば迷惑そうな人もいた。みんながなんとかそれぞれ落とし物を受け取った。最後に残ったのはへのへのもへじの弟だ。僕はとても嬉しい気持ちになった。新しい消しゴムを買った時と同じように嬉しい。また僕のところへ帰ってきてくれたんだ。ようやく消しゴムの兄弟は出会えた。そして二人はこんなことを僕に言った。僕たちを会わせてくれたお礼に、一つだけ何か消してあげるよ。 どうやら、お礼にどんなものでも、一つだけなら消してくれるらしい。消したいものはいろいろあった。20点のテストや、大嫌いなピーマン、宿題、本当にたくさんあった。でも僕は、迷わずこう書いたんだ。落とし物。へのへのむへじの兄弟は、僕の書いたその字をゆっくり消しながら、小さな声で、さようなら、と言った。消し終わったとき、二つの消しゴムはいつの間にか一つになっていた。そして、へのへのもへじも消え、ただの白い普通の消しゴムになっていた。でも、不思議なことに、あれから僕たちのクラスで、落とし物をする人がいなくなった。落とし物箱はいつも空っぽだ。僕はそのことを真っ白なあの消しゴムに話してみた。すると、ただの消しゴムになってしまったへのへのもへじの兄弟たちが、なんだか嬉しそうに笑った気がした。
音訳、ネット音訳、バラの会。